えないくらいの太い人たちがおいでくださって、本当に嬉しく思います。こんなに、おいでくださったら、おいでくださって、非常に励まされます。ライフラインというのは、命綱と言われたり、生命線と言われたりするわけでして、私たちの生きる上で人生の中に、生命線のようなものなんて大切なメッセージを伝えようとしているのだという。で、ぜひこの命綱に、はい、伝わってください、あなたも、というような意味で、ライフラインという番組を通して、皆さんに、イエス様の福音をお届けしているというような、ずっとお伺いしているから、お参りの方から、東参りの方から送っていただきましたけれども、この地域にどれだけ教会があるのかなというふうに思ったり、しながら、で、この地域の方々にみんなにお尋ねして、そして、学校たちとか、教会いらっしゃいとか、案内するのは大変だろうなと思うんですけど、今はありがたいことに、電波を通して、どこにいても、届けることができる。ながらにして、この聖書の話、イエス様の福音を聞くことができるというふうに、神様この時代、素晴らしいメディアを与えてくださったということ、これは伝わらなきゃ、神様申し訳ないじゃないですか。そういうふうに思うんですね。パウロという人がもし、この時代に生きていたら、もうあの頃は船に乗ったり、海で歩いたり、馬に乗ったりというふうにして、わあ、一生懸命やってたんですけど、それでも届かない。今だったら、このメンバーを見て、みんなで届けることができるんだから、これはみんなで会話しましょうって、きっと言われると思うんですね。この機会を十分に生かして、持ちながらっていうふうに、パウロという人は、ですから、教会の皆さんの方も、私は埼玉県から来ましたけれども、埼玉県もですね、やはりライフラインをやってるんです、埼玉テレビっていうことでね。で、私の教会の市の何人かの人に、ああ、よかったな、この番組がなかなかよくなって、これで私も伝道ができるっていうふうにおっしゃったんです。今まで、イエス様のことをお伝えしよう、イエス様の話をしようとしても、なんか、うまく発言できないし、聞かれたらどうしようかって思ったりして、いたんだけども、この番組によるか、ここには、実際イエス様を信じて、私はこういうふうになって、こういうふうにして、充実した生活を送ってるんですよ、という、その、私、証人の体験の話が必ず出てくるわけですね。そしてその後に、短い、3分か分ぐらいですけども、メッセンジャーによって聖書の話が伝えられていく。これを受けたらもらえば、自分がどんなに説明するよりも、どんなによく分かってもらえるか分からないっていうので、今まで、あの人にもイエスのことを伝えたいな、あの人にも知ってもらいたいなと思いながら、お伝えすることができなかった、その方たちに、番組見てよ、チャンネル合わせてみてって言うだけで、伝道ができる。そしたら、私が話すよりも、なるほど、なるほど、と見て、納得してくれる違いがある、これ、というふうに、言ってくれていました。皆さんも、ですから、イエスも知らない方たちがあれを見てくれればいいというわけではなくて、クリスチャンたちが、自分たちが見て、恵まれたとか、教えられたとか、いうことも大事ですけれど、実は、これを使ってですね、イエス様のことを、皆さんも信じて、このメディアに扱っている方が、他の方たちにお伝えする道具として、これを使っていただくと、ありがたいな。そういう目的でこれは作られていますので、ぜひ、そういうふうにご覧いただき、また、どなたに必ずお勧めいただいて、そして、それがやっぱりね、なかなかテレビ局の中では、流して出せませんので、どうしてもね、チャンネル必要なんですよね。ですから、これが続けられるようにサポートしてほしいと、ありがたい。そう思いますので、よろしくお願いしたいと思いますね。そして皆さんが、このことを思いで支援してほしいとなって、そして、これを機会に、このように、また、フォアとマニファスタなどに対して、これから、 感謝したいな、そんなふうに思います。この12月の19日にですね、12月の19日に昨日実は宇治の、大久保というところでいましたけども、そこで、あるちょっとした場所を借りて、教会ではなくて場所を借りて集会をします。第1回の今日南地区クリスマスというライフラインクリスマスというので、ありました。第1回の上で私はどれだけの方が見えるのかなってとても主催者の方が心配しておられましたけども、大体の会場がいっぱいになるように方々を送って来てくださって、私の隣に初めてこういう集会を開いたというお寺の住職の次男の方がお見えになって来られて、初めて来られた方なんですけど、その方が今日は見て、初めて来られたんだ。で、集会を終わる時に、イエスも私も信じたいって思う人は、負けたって言ったら、キャーって言ったら、びっくりしましたっていうか、そして、その方が今まで生まれた初めてな人がね、私と一緒にお祈りして、アーメンって言う人が、アーメン。大変なことじゃないかなと思ったんですけど、まあ、その時の様子が、裏されていまして、19日に、放映されます。ちょっと、似たような話ができると思うんですけど、こっちの方が楽しいので、あの、聞いていただいて、こっちの方が聞いてるんですけど、また見てくださったら嬉しいかなというふうに思うんですね。先ほど皆さんと一緒に、主は来ませり、主は来ませりっていうふうに賛美しましたでしょう。有名な歌ですよね。ノンクリスチャン、いわゆるクリスチャンない方でも、歌はもうメロディーを聞いたことがあって、主は来ませり、このことだけは、そのだけは知っているんだと、いらっしゃると思います。で、クリスマスっていうのは、有名ではなく、イエス様がお生まれになった日、そのことを取り合わせるわけですよね。イエス様の誕生日を取り合わせるというふうに思います。イエス様は、ベツレヘムという場所にお生まれになった。それがクリスマスですよね。ですの、今賛美しましたように、主は来ませり、主は来ませりって書きますでしょ。主は来られた。主は来られた。そういう言い方ですよね。考えてみると、不思議な言葉だと思うんですが、私は、埼玉県から、こちらへ来ました。で、来たということは、私はここに来る前に、どこかにいたということです。先ほど申し上げたように、これは、前にから送っていただいて、ここに来ました。ここに来る前は、東前におりました。で、ここに来る前は、宇治市に来りました。その前は東京、埼玉、東京から来ました。つまり来たということは、その前にどこどこにいたということです。いた人が来るっていう、それが来るっていう意味ですね。で、イエス様の前もイエス様がお生まれになりました、イエス様がお生まれになりました、これも本当のことです。ですけど、イエス様の場合はイエス様が来られたという主は来ませんって書いてあるということは、イエス様はじゃあ生まれたというよりもどこかが来られたんです。そうなんです。で、先ほどお読みいただいた聖書の言葉も、人の子が、これはイエス様のことなんですけども、来たのは失われた人を尋ね出して救うためですって、来たのは無人のおっしゃるんです。で、私が来たのは、こんなことが言えるのはイエス様以外にはいらっしゃらないんですね。で、皆さんはどうですか。私がこの世に来たのは昭和何年や、言ったら大丈夫言われてないですよね。私が現れたのは1933年とか言ったら、何言ってるの、現れたとは何ですかって、その前にどこにいたのっていうことになりますでしょう。ですから、イエス様が、私が来たのはっていう っしゃるのは、それはこの世に、おいでになる以前に、すでに存在しておられたお方だという意味です。そのように言うことができるお方は、イエス様以外にはいらっしゃらないということです。なんかそうですよね。生まれる前から、私は存在してたんです。なんていうことは、イエスは何もいないだろう。